身旨と海、統一教会23周年記念日、1977年5月1日。皆さんはこうしたことをただ知るだけでなく、それに対する責任を取らなければなりません。先生以上に皆さんは、この国を神様のもとへ復帰するために出かけていって、人々を目覚めさせなければなりません。先生は、若者たちがこの国に対しての責任を持つものになるように、若者たちを訓練しようと決意しています。例えば、先生は新学生たちを訓練しています。彼らは現在、新しい魚釣りの網を作っています。先生はまた、どういう種類の若者であるかを見るために、ハドソン川の凍りつくような水の中で魚釣りをさせたことがあります。彼らはお金を作るために網を作ったり、魚を釣ったりしているのではありません。鉄のような強い意志を作り、何者にも妨げられない決意を持った若き指導者となるためにそうしているのです。先生は皆さんに説教するだけではありません。先生がやるとすれば、どんなことでも誰より以上にすることができます。新学生たちは先生がただ理論を持っているだけではなく、経験からしか得ることのできない知識を持っていることを知り、先生を再発見しつつあります。先生は魚釣りの研究をし、魚釣りのためのいくつかの道具を考案しました。例えば時々釣り針が魚の口に引っかかってしまって、その針を取り出すために非常に難航する時があります。そこで先生は釣り針を押し出して簡単に取り出すことができるような小さな道具を発明しました。先生が自分でこの道具を作るために金属を切るのを見たあるメンバーは、お父様、どうしてそんなに苦労されるのですか？道具屋へ行って道具を買ったらいかがですか？と言いました。そこで先生は、アメリカにはそのような道具がない。もし先生がそのような道具を買うことができれば、なぜ先生が自分で作らなければならないか、と答えたのです。先生はベリータウンで皆さんが見たことないような新しい網を考案しました。それは一方通行の網で、一度魚が網の中に入ればもう出てくることのできない網です。昨日、先生はベルベディアの人たちと会う約束があったので、新たなインスピレーションが湧き、その網の作り方を新学生たちに指示することに追われ、一晩中休まずに働いたので、ベルベディアへ時間までに到着することができませんでした。神様に属する者と人間に属する者、1977年5月15日、先生がしばしば海に出ていくのは、世界の経済が広大な資源に依存しているからです。未来は世界の海により多くの注意を払っている人のものとなるでしょう。さらに歴史上、多くの人たちが戦争や事故で海で死にました。先生はそれらの人たちを慰め、その人たちのために闘言を払いたいと思っています。時々先生は危険な嵐が来るということを聞くと、わざと海に出かけて行ったりします。多くの人たちは先生がただ楽しむために海に行くと思っています。しかしそのような天候の中で海に出かけていくのは決して楽しいものではなく、必死なる戦いなのです。先生はそのような環境の中で死んだ多くの人たちを解放するために、そういうことをしなければなりません。1975年に先生は海で死んだ人たちのためにお母様と娘の一人と共に海で特別の儀式を持ちました。その時、船の船長ですらどのような儀式が行われていたか知りませんでした。神様に感謝しましょう。1977年5月29日、ベリータウンでの魚釣りで何百匹もの鯉を取りましたが、それを指揮する際に先生は宇宙の被造物が人間の食料になるために殺されているということについて考えました。ベリータウンで最も多くの鯉を収容するために池の底をさらったので、6匹の大きな亀が住処を失いました。先生は彼らに対して申し訳ないと感じて、彼らをハドソン川に放しました。その時、お前たちは広い世界の中に行ってそこで生きなさい、と心の中で思いました。先生は魚釣りに行くと、最初に釣った魚は逃がしてやりました。鯉のような低級な生き物であっても、 愛を理解することができ、誰かが自分の存在する目的を理解してくれるときには、彼らはその人のために死にたいとさえ思うようになるのです。このような意味で、鯉たちが彼らを愛してくれる人のために自らを捧げるとき、それは犠牲となるのではありません。これが被造物に対する神様の考えです。統一教会のメンバーたちによって愛され、その価値を分かってもらうことによって、すべての被造物は感謝し、また自分たちが創造された目的のために生き、かつ死ぬことを誇りに思うのです。愛は崇高なものです。愛のために生き、愛の中で死ぬことは常に幸福をもたらします。皆さんの死の瞬間が来るときに、皆さんは愛について考えながら微笑むでしょう。そしてその瞬間、皆さんの愛する人によって抱擁されることが喜びとなるでしょう。もし誰かが、レバレントムーンがハドソン川でたくさんの鯉を捕らえたということを知っている。それらの捕らえられた魚たちは死ぬときにレバレントムーンを呪うに違いないと言ったとします。皆さんはそれに対してどのように答えますか？先生の説明を聞く前であれば、皆さんはどう答えてよいか混乱したと思います。しかし今や皆さんは鯉たちが神様を中心とする人々の血となり肉となるならば、彼らはその生涯を全うしたことになるということを知っています。鯉たちがこれ以上必要とする大義があるでしょうか。このように皆さんがどのような動機を持っているかによって、皆さんの行動には天地の差ができるのです。この原理は鯉と人間の両方に同じように当てはまります。だから我々が自らに尋ねなければならない究極の質問は、自分は神様の愛のために死ぬ覚悟ができているだろうかということです。皆さんの答えはどうですか？もし皆さんの答えがはいであるならば、皆さんの死は死ではありません。皆さんの肉体の精神は全人類と全宇宙の精神と肉となるのです。このように皆さんが自分の生活をより高い水準のものを中心とするとき、皆さんは永遠に生きるのです。神様は我々のみを頼りとしておられる。1977年6月1日、昨日先生はマンハッタンセンターで博士号を持っているメンバーがペンキを剥がしているのを見ました。皆さんはそのような仕事をするのが嫌いですか？あるいはどんな仕事も感謝の気持ちを持ってしますか？先生は自分のしていることが何であれ、決して恥ずかしく思いません。ベリータウンでは、先生は学生たちに魚釣りの網を作る仕事を教えました。教授たちでさえも驚きました。その当時、神学者の会議が開かれており、訪問していた学者たちが、ベリータウンで先生を見ることができるとは、決して予想していませんでした。そこで彼らは、先生が学生たちと何をしているのか見ようと近づいてきました。先生がそのような卑しく下賤のことをしているのを見て、驚くと同時に感動しました。このように皆さんの前にあらゆることをしました。最も卑しい仕事すらしたのですから、皆さんは先生に対して言い訳することはできません。今日の訓読はこれで終わります。このゴディブルは皆様のご協力によって成り立っています。詳細は godible.org をご覧ください。